すでに時が来て、私はあなた方を力強く祝福し用いていこう。私があなたを置いた場所、置く場所に着きなさい。あるものは今の場所はそうであり、あるものは今いる場所はそうではありません。私の導く場所に、私が置く場所に置かれ、そしてあなたの賜物を、私が命じた賜物を用いて仕えてきなさい。その時私はあなたを喜びで満たし、またあなたを通して多くの人々に祝福を、勝利を、愛を流していこうと主は仰せられます。
この祈りは聞かれています。このあなたが願った以上に、この答える神であることを信じなさい。この神を信じなさい。私はあなたが祈った以上のことをなす。この奇跡の中をあなたは歩くようになると主は言われます。
教会という恵みと守りの中で、私はあなたを育み、豊かに祝福していこうと主は言われます。教会という恵みと守りの中で、私があなたに用意した働きがあり、ポジションがある。それはあなたにとって重荷ではなくて喜びとなる。それはあなたにとって大きな祝福となると称されます。戦いは許されます。しかしその戦いは勝利の戦いであり、それは神の愛をもっと深く知り、神の恵みを豊かに受ける時となると称されます。愛する子よ、私があなたが導く場所に、そして私があなたを立てるところに立っていきなさい。今のことにしがみついてはいけません。全く新しいことが始まると主は仰せられます。主ですが希望。主イエスが希望、十字架が救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は大丈夫。必ず勝利が与えられるから、あなたが希望、唯一の救い、すがれる方はただあなただけ。あなたがいる限り、私は生きてゆく。必ず主の道が備えてあるから、必ず勝利が、与えられるから。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He did it. Hallelujah.
愛する天の父様、聖霊の深い豊かなご臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。また素晴らしい特別賛美の一つ一つをありがとうございます。今日このメインサービスに問われた一人一人を心からありがとうございます。インターネットで礼拝されている一人一人をありがとうございます。また長崎サム教会の新牧者レス様が牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行きます。聖霊ご自身が御言葉を通し豊かに語り導いてください。私は主をあなたに期待いたします。あなたが語り導いてください。語る幕も減り下ります。
語ってくださり、神の言葉によって生かしてください。信じます、感謝します、ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。アレルヤー。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり三日目の御われた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、聖書に入っていきたいと思います。ヨハネの20章、さっきも言いましたが、ヨシャパテの賛美隊の有名なところです。私の教会ではしばしば語られてきましたけれども、これはヨシャパテに敵軍がアーモンとモアブの軍、合流軍が連合軍がやってきて絶対絶命という時に、ヨシャパテが神に向かって叫んだら、ヤハジエルという人を通して預言が語られ、そしてこの戦いは私の戦いだと言われて神様から指示が来たので、知われた通りに彼らは出て行って賛美隊を前に立てて、賛美隊が賛美をした時に伏兵が出てきて敵をやっつけてくれた。一本の弾も一本の槍も使わずに敵軍が全滅して圧倒的な大勝利を取ったっていうのはこの話です。早すぎましたかね。まあ早すぎましたけど、パッと言いました ね。そういうことなんですね。でこれ何度も聞いてると思うんですね。でも今日はその一番最初の敵軍が来て、ヨシャパテはどうしたのか、どう祈ったのかっていうところをきちんと見たいと思う。いつもさっていくんですけど、時間の関係で。ちょっと今日はここを見たいと思うんですね。一節からいきますよ。この後、モアブ人とアモン人、および彼らに合流したアモン人。アモン人は2回出てくると思いますけど、このアモン人は星印があって、メウニム人って書いてありますね。だから、その連合軍です。合流したアモン人の一部がヨシャパテを戦おうとして攻めてきた。連合軍が、ね、ヨシャパテはユダです。ヨシャパテはユダですね。イスラエルの中のユダ。ユダの国に攻めてきたわけですね。で、圧倒的に強いんです。どう考えても、このユダは負ける。もう明日には、もし攻めてこられたら、もう明日には、子供たちも、まあ、旧約の戦争ですからね、皆殺しにされると。で、子供でも分かるぐらい圧倒的に向こうが強かったんですね。で、それで、まあ、人々が2世、そこで人々は来て、ヨシャパテに告げていった、まあ、ヨシャパテ王様、海の向こうのアラムから、おびただしい大軍、おびただしい大軍、これから、おびただしく人が増えるって言ってますけど、この時は、おびただしい大軍、敵がやってきた。あなたに向かってきて、攻めてきました。早くも帰ろう、ハタトンタマル、すなわち園芸店に来ています。なんじゃこのハタトンタマルって思うかもしれませんが、名前で地名です。具体的に言ってもいいんですが、具体的に言うとややこしくなるからやめておきます。ね、A という町にやってきました。A って言ってね、もうそこまで来ています。B という町に来て、B とか言ってですね、こうね、だからすぐそこまで来てるってこと、これ分かるんですけど、言ったらもうすぐそこまで来てると。明日には攻め入られて、そしてどう考えても勝ち目がない、度胸ですよってこと言われたわけですよね。でその時に、ヨシャバテは3節、恐れてって書いてあるんです。で皆さん、恐れるんです。クリスチャンだったら恐れない方、恐れるんです。恐れてダメ、だからヨシアは何度も恐れなと言われましたし、弟子たちは平安があなた方において何度も言われました。何て分かりますか？恐れてない人に恐れなんて言いますか？逆にですね、もうちょっと恐れたらどう？ね、平安、もうシャロームの中でね、シャロームって言いますか？言わないですよね。弟子たちは怖がってたんですよ。不安だったんですよ。だからシャロームって言われたし、ヨシアは誰よりも戦った勇士でしたけども、何度も恐れなって言われるのは、恐れたくなるような敵に何度も直面したからです。で皆さん、その時に恐れたからといって恥ずかしいとか不信仰を言っちゃいけません。当たり前なんです。人間が恐れるのは、問題は恐れた後どうするかがポイントなんです。その敵を前にして非常に恐れるけど、その恐れた後にどうかで、恐れっていうのはね、神が与えた恵みだと思うんですね。恐れるから初めて人はね、真剣に神にすがるし、神に求めるんですよね。だって別に大丈夫と思ってたら、神にすがらないでしょ。なんとかなると思ったら、自分でなんとかやっちゃいませんか？でも、もう手にも、もう手にも言えない、もう八方塞がりダメだと思ったら、神様って言うじゃないですか。それこそ、神を信じてない人でも思わず神様って言うじゃないですか。この時ヨシャバテはもちろん神様を信じてますよ。ヨシャバテはどうしたかというと恐れた。でも恐れた結果、ただひたすら死に求めたんですよ。ただひたすら、もう神様って、こうなんですよね。健全な恐れは人を祈りに、神に導くんです。創世記の32章にね、ヤコブがね、僕の私ってあるんです。何かというと、ヤコブがね、お兄さんのエサウからね、長子の権利とかいろいろ奪って、その結果、ね、殺されそうになったから逃げていくでしょ。で20年かな、20年経ってから戻ってくるじゃないですか。そしたらね、久しぶりにお兄さんに会うけどね、お兄さんあの時の恨みを未だに持ってて、殺されるかもしれないって恐れが来るんですよ。やっぱりね、古傷ってあるんですよね。今はそういうとこ通った人ですね、否定的にならないで、神はその古傷を癒そうとして許されてますから、ね、でヤコブはね、贈り物を送るんです。 まあ、賄賂って言葉が悪いけど贈り物ね、しかも1個じゃなくていくつもに分けて贈るんです、いっぱい。でエサヌイさんが一つの贈り物で満足しなくてもいくつも贈ればそのうち気を許してくれるかもしれないって、まあやっぱヤコブらしいですね。もう自分の持てるあらゆる能力を使って何とかしようと必死なんですよね。ところがどんなにしてもダメなんだよ。恐れは消えないんですよ。いいことでした。恐れは消えてたらダメだって。恐れは消えないから彼はみんな渡した後に最後に一人残ってこう、まあ、僕の私で、まあ、神様ですけどね、格闘する祈りで、でその 天の使い、主の使いね、まあ、神様でご自身でしょうけどね、言うんですね、このヤコブのね、桃の使いを打つんですよ、パンってね。でね、私を晒すよって。でも面白いです、あれ。なんでかというとね、桃の使いを打ったんだから晒すよって、さっと去っていけばいいんですよ。あれ、チャレンジなんですよ。私を晒すよって言ったらね、ヤコブが言うんですね、いや、晒せませんって。私を祝福してくださるまでは、この恐れを取り除いてくださって神様の恵みが来るまでは話すわけにはいきませんって言って真剣に神に求めるんです。どんなにやったって恐れは消えない、どんなにやったって怖い、神様って真剣に求めて、でもう桃の血が打たれて晒すよって、いや晒すわけにいかないんです。あれ祝福って言います。あの祝福の意味はこの恐れを取り除いてくださってお兄さんと安心したいようにしてくださいって意味の祝福ですよ。言った、そしたらね、祝福してくれるんですよ。そして去っていく。そしたらね、あれ面白いんだよ、聖書ってね、やっぱりね、映画になりますよね。日が昇るんですよ、ピーッとね。でもヤコブはね、桃の使う体とかびっこ引くんですよね。体はびっこ引いたけどね、心には平安が来た。そしてお兄さんと涙の感動的対面になるんですよね、あれ。でもその前に、野暮の私で一晩かけて徹夜で祈るんですよね。なぜ？怖かったからですよ。ここもヨシャパテは怖かったんですよ。自分は王様だけど自分が殺されるだけじゃない、旧約の戦争だからね、皆子の死にされる、子供でも分かる、子供も明日は自分は死ぬかもしれないと思うぐらい絶対絶命の状況なんですよ。で力がない、どうすることもできないからもう怖いんですよ。でもいいことですね、ただひたすら死に向かったんです。なぜ人がなかなか死にまっすぐ向かわないか分かりますか？できると思ってるんです。なんとかなると思ってるんです。私がなんとかできると思ってるんですね。で例えば救いに関して言えばね、皆さん知的に理解させることは説明うまくすればできるんです。心に感動することもできるんです。ノンクリスチャンの心に感動を与えてくれる音楽や映画や作品いくらでもあるじゃないですか。でも霊に働いて人を生まれ変わらせることができることはできないんです。感動を与える説教はできるんです。でも精霊が働かないと人は信じないんです。よく言われましたよ。いい話ありがとうございました。でもね、もう本当心から言ってくれた。そうですか。信じませんかって。また今度。そのため言いましたね。ってね。これね、精霊が働かないと人は救われないんです。で日本の民は救われないんです。怒られるかもしれませんが、すごく勤勉なんです。忠実なんです。努力家なんです。日本の民って。礼儀正しいし。だけど、神に対しては堅くななんです。どうしよう、自分たちで頑張ってきたから、頑張ってやってるから。でもこれじゃできないことがあるんですよね。仕方がないって、努力して頑張ればいいって言って堅くななんですよ。グードレハイ悪いと思ってないんですよ。意味嫌われてるけど、これね、いくら言ってもダメなんですよ。精霊が働かない限りでね。皆さん本当にダメだと思ってますか？私たちの人を救えないって。私恥ずかしく若い時はね、救われるぞって神様でくださいって言いながらね、自分が頑張って何とかできる、神様と共に働いて何とかしてやるんだと思ったんだけど、今思ってますね、全くできないって。でもね、神に求めるんです。だからこの時ヨシャパテはもう絶対絶命だった。だからまっすぐひたすら主に求めて、しかもユダ全国に断食を報告したっていうのは、断食って二つ意味ある。一つは悔い改め、もう一つは本気で神にすがる、懇願するってことを意味するんです。で、天国というのは、ユダというのは彼の国だから、まあ、治めている国だから、自分の権威が及ぶ範囲のすべて、すべてに断食しろ、つまり自分ができるすべての人々に断食して祈るよって言ったわけですよね。で、みんな応答したの。どうしてかって、みんな本当に分かってたから、説明しなくても分かるぐらい絶対説明だったから。それでユダの人々は集まってきて、これエルサレムに集まるんですけども、主の助けを求めた、主の助けをね。でもここで主の助けを求めたんだけど、すなわちユダのすべての町々から人々ができて、主を求めたって書いてある。 主の助けを求めたんだけど、主ご自身を求めたんです。主を求めて、その結果主の助けを求めたんです。これとっても大事なんです。誰かと関わるときに、その人の助けを求めるときに、経済的助け、なんか物質的助け、何かの助け、ね、筆筆書いてもらうと、とその人自身を求めたら意味が違うんですよ。あ、これね、大事なところなんですけども、本当にその人自身、その人自身が来れば、例えば神ご自身が来ればもう解決するんですよ。わかりますかね。彼らは本当に神ご自身を求めたんですね。で、そしてその時に5節ね、もうちょっと言いますよ。ヨシャバテは主の宮にある新しい庭の前でユダとエルサレムの集団の中に立って、行った。で、これ後で最後に出てくるんですけど、先に言っておきますね。これ14節、13節見るとユダの人々は全首の前に立っていた。彼らの幼子たち、妻たち、子供たちも共にいた。だから子供たちも含めてみんなで主の前に出たんです。これすごいですよね。これ見た時は思い出すことがあるんですよね。いつも話してます。私がまだ東京にいた頃に、礼拝する場所がなくなった時、八方手を尽くしてダメだった時に、もう今週見つからないとダメだった時に、日曜日ね、どうしたかというとね、みんなで第7礼拝の時、30、40人いたかな、集まって神の前に出て、あんまりパルクそんなことしないんですけども、みんな集めてですね、全員でひだまずいて神様を褒めたたいたんですね。で、5分ぐらいやって、私ちらっと見たらまだやってて、10分してバッと見てて、とことんやって2、30分やりましたよね。徹底して神を褒めたたいて、神様に求めたんです。今日これが言いますけど、ただ求めたんじゃなくて本当に神様を褒めたたいてね、そして求めたんですね。そしたら鉄道学園っていう、すごい大きな場所を与えたんですね、木曜日のにね。で、あの時に、あれは強烈な経験でした。我々は神を褒めたたいたんです。全員でもうみんなして、ね、で、5分ぐらいしたらさすがにね、もうそろそろ終わるかなって見たらね、まあ、全然ここ一生懸命してるんですね。だからこっちもやってですね、20分ぐらい、2、30分徹底して勝利しましたけど、答えたんですよね。で、この時ね、ヨシャバテはね、自分の範囲の人たち全員に声をかけて、みんなやってきたんです。そして神に向かったけど、どう祈ったか見てほしいですね。絶対絶命なんですよ。普通こう見ませんか？神様助けてってこう最初に言うと思いませんか？そういうのを祈る人いませんか？ダメだと言いません。祈ってください、神は聞いてくれますが、ヨシャバテはそうでなかった。何をしたかというとね、最初に言ったのはね、私たちの父祖の神主よ、あなたは天におられる神であり、またあなたはすべての違法の王国を支配なす方ではありませんか。あなたの御手には力があり、勢いがあります。誰もあなたと対決して持ちを答えるものはありませんって、神を褒めたたえたんです。あなたは天におられる神ですよねって。で、違法の王国っていうのは敵であるアラムやモアブも含めて、敵さえも、あなたは敵さえも治めておられる、その上に出しておられる神ですよねってことなんですよ。糸高い神って聖書に書いてあるんだけど、糸高いっていうのは、わかるかな、糸って、あの糸ってのはベリーって意味です。最高にとってもって意味ですね。もう最高に高い神ってことなんですよ。非常に高い神ってことなんですよ。で、私の信じてる神はね、圧倒的に高くて、圧倒的に強いんです。だってこの全てを作った方だから、今攻撃してきてる敵もあなたの手の中にあるでしょ。サタンの攻撃を受けてる人、激しいサタンの攻撃を受けてる人、私に来てるサタンは何だっけ、ギドン、ギドンじゃない、ギドンじゃない、レギオン、ギドンだったよ、レギオン、すいませんね、今のは師匠許してください、ね、ギドンは素晴らしいのですけど、レギオン、ね、レギオンってローマの大軍ってことを意味ですけど、ね、それぐらいいっぱい受けてるんですよって言う人ね、否定しませんよ、そうでしょう。でも、そのレギオンよりはるかに高いところに神がおられて、そのレギオンさえ神の支配下にあるんですよ。ね、ヨシャバテはまず神を褒めたたえたんですよ。神様のことを言ったんで、皆さんね、先週も話しましたけど、主に目を向けて、神に目を向けると、どんな最悪の状況でも神に目を向けると賛美が生まれるんです。どうしてか、神は変わってないから。神はいつも本当に愛の方で、最善の方で、力ある方だから、その神に向かっていく。で、ヨシャバテは神をまず褒めたたえた、ね、敵さえもあなたは支配に収めてるでしょ。しかもあなたの見てみは力がある、勢いがある、力があるし勢いがある、そして誰もあなたを対抗して持ちこたえるものありません。つまり絶対あなたが勝つんですって、あなたの圧倒的に強いんですからって、こう言ったわけですよね。戦争ですからね。そういった上で、今度は次ね、神が今までなさったこと、まあ歴史と言ってもいいけど、神がしてくださったことですね。恵みを数え始めた。私の神を、あなたはこの地の住民をあなたの民イスラエルの前から追い払い、ね、神が追い払ってくださって、これを常しにあなたのとアブラハムの巣に泊まったのだろう。この場所は神が私にくださった場所ですよね。神様が敵を払ってここに与えてくださったじゃないですかって言ったんで、 彼らは、彼らって自分の先のことね、そこに住み、あなたのため、皆のためにそこに聖所だって言いました。これ神殿です。神がくださった年に神殿を建てて、神様を達成くださったでしょ、ね、ダビデは良いストロームを建てましたね。そしてで言ったんですよ、建てた神殿を建てた後にこう言ったと。もし剣、裁き、飢饉、疫病、飢饉、災いですなどの災いが私に襲うようなことがあれば、分かりすれば経済的な問題、借金負債、あるいは健康上の問題、もう、不治の病、あるいは飢饉、もう本当に、貧しい状況、そういうことがあれば、私たちはこの宮の前、この宮の前、すなわちあなたの御前に立って、どうして宮の前があなたの御前かというと、宮に神が存在するからですね。で、新約的に言うと、教会にキリストは満ちてるんです。教会って建物じゃない、本来的にはね。本来的な教会って意味は、キリストの名によって集まるところってことですから、そこが教会。あなたの家庭でキリストの名によって集まるのはそこが教会です。だけど、同時に私たちはここでいつも集まって祈ってるから、この場所は教会で神の宮だから、キリストはいつもおられる。わかりますかね。それを知ってください。だから、その宮に集まって、その宮の前に立って、祈る。どうしたらその宮に、皆はこの宮にあるからですと。私たちの苦難の中から、これ本当に苦しい状況の中から、あなたに神様に呼ばれる。その時にあなたを聞いてお救いくださいます。どういうことだって、約束なんですよ。約束してくださったでしょって。本当に困った時はこの宮に来て祈るったら、神様は答えてくれて約束してくださいましたよねっていうことなんですよね。我々もあるんですよ。すべてのことに感謝しなさい、ね、そうすればすべては益になる。すべてのことは益になる。神様を愛して神に従って全てのことを感謝すれば、その命令に従ったら全てを神は必ず益にしてくださるって約束されたじゃありませんか。何度も言ってくださったじゃありませんか。その通りに私は神様、あなたに従って感謝して、そしてあなたに大胆に求めますって言って約束を立てによって、神様ご自身を褒めたたえた後に神様がしてくださったことを言って、そして約束を言ったんですね。これね、なんでいいかというとね、こう言ったら答えなく答えざるを得ないんです、神様。本当に神様を褒めたたえた後に神がなさってくださったことを言い、そして約束を言ったんです。そしてそこでね、しかもこれね、面白いんですよ。ところが今、アモン人とモアブ人およびセール山の人々をご覧ください。この者たちはイスラエルがエジプトを出てきた時、イスラエルがそこに侵入することをあなたがお許しにならなかった者たちです。これね、新明記を読むと分かるんです。時間がないからもう拒否できませんけど、イスラエルがね、出エジプトして出てきた時にね、この攻めようとしたんですよ、ところね。そしたら神様は、いや、そこは攻めるな、そこは彼らに与えている年だから、そこは攻めてはいけないって言って、でイスラエルは言われた通り攻めないで、そこを、攻めないで別のところに行く。つまり彼らは彼らを手を出さなかったんです。それなのに、そうやって出さないのに、ね、事実イスラエルは彼らから離れ去り、これを根出しすることはしませんでした。決してしないで侵入しなかった、侵入しなかったのに、ご覧ください、今彼らが私にしようとしていることを。何か言ったら、彼らはあなた方が私にくださった、餌をくださったあなたの周知から私を追い払おうとしてきた。私たちは彼らを責めなかったのに、彼らは今になって神がくださった土地を奪いに来ていると。しかも人間的に言ったら、彼らはそれを奪えるぐらい今力があるということなんですね。神様、私を守ったんですよって、なおに来てるんですよって言って、そしてこっから求めなんですよ。現状言った後に、こういう現状ですよって言って求めが始まる。12節で、私たちの神を、あなたは彼らを裁いてくださらないのですかって。私たちに立ち向かってきたこの美しい大軍に当たる力は私にはありませんって言ったんですね。これすごい、裁いてくださらないんですかって言ったら、自分たちには力がないって言ったんですよ。実際力がなかったんです。で、どうすればいいかもわからないって、もう手に負えないって言ったの。ただ私の目はあなたに注ぐのみですって言ったの。で、もう力がないし、どうしていいかもわからない、もう日もさちもつかないって言って諦めたんじゃないんです。投げやったんじゃないんです。目をあなたに注ぐのみですって目を注いだんですけど、これなんか絶対絶命で追い詰められて悲鳴を上げてると思うけど、そうじゃないんですよ。この祈りをちゃんと学ぶと、神に目を向けて賛美し、そして神がしてくださったことを覚え出し、約束を握って言ってるから、あなたに目を注ぐだけです、あなたにおできになりますよねって、あなたは約束を破らないですよね、あなたは勝利をくださいますよねっていう信仰がこれあるんです。土台にある方々は助けてって叫ぶんですけども、見てるところは神じゃなくて目の前の状況なんです。こんな状況助けて、病気を治してくださいって言いながら見ているのは神ではなくて病気なんです、傷なんです。神に目は向いてないんです。だからそれを見てるから、神様って言いながらそこを見てるから難しいなとか思いやってくるんですね。 でもヨシャバテは神に目を向けて神を褒めたたえ、神が叱ったことを思いながら約束を握って祈ったんですね。もうあなたに目を注ぐしかありませんって言った時に、でもこれはなんていうかもう最後のうめきじゃないんですよね。いや、あなたにはできる、あなたは奇跡を行える、あなたは勝利を下せますよねっていう信仰がかかってくるんですね。そしたらこの後ね、神の言葉を望むんで、まあ、ここからね来週に行きますけども、それをねぜひね覚えておいて、私たち今ねいろんな人が人によっては違うと思いますけど、経済的に追い詰められていたり、健康的に追い詰められていたり、人間関係はもうこじれ切ってしまっていたり、なんか自分の生きる力を失ってしまったり、いろんなことがあると思うんですけども、その時に神の前に出てほしい。で、一人で出れない人は教会を止めてればいい、ね、神の前に出てまず神ご自身を賛美して礼拝してほしいんですね。あなたは素晴らしい方だって、そしてあなたに神がなさった恵みがある、一つ必ず救われてるはずです。救われた恵みがある、それ以外にも今まで通ってきた中で助けられたことがあるはずです。子供の時、大人、クリスチャンになる前から助けられたことがあるし、クリスチャンになった後にもあると思う。 そして約束があるんですよ。一つはもう聖書の根本的な約束ね、全べきになるとかね、いつも言われる。あとはあなたに与えられた約束があるでしょ、その約束を握ってほしいんです。例えばね、10分の1献金、献金は喜んで心で定めた通りすればいいから、1円でもいいんです。喜んでするなら、1円するのは勇気あると思うけど、ね、喜んでするならね、いいです。これ本当にそうなんですよ。聖書が言ってる新約的にはそうなんです。だけど呪われたりしません、安心してください。しかし本当に境内において祝福されたかったり、神によって守られたいと思う人、喜んでせば神は良しとされますが、神に支えられたい、神に助けてもらいたいと思うなら、境内における原則があるんです。神のように頼む原則、10分の1を持っていくんです。で、神を試しちゃいけないんです。神を試したらダメなんですが、一箇所だけ例外があるんです。10分の1献金は試してみろってはっきり書いてあるんです。だから収入の10分の1をいつも、しかも最初の初物ね、神に下げていけば神が支えるって約束なんです。これ約束なんですよ。だから10分の1をきちんとしてる人は神に言えるんですよ。神様、あなたは私のもとに持っておいて、持ってきていますって、ね、いつ持ってきていますか、あなたは守ってくれますよね、支えてくださいますよねって言えるんですよ。もう今日細かく言いません。それで私は今日まで私と私の家族が生きてきました。奇跡だと思っています。神は支え続けてくださるんですよ。収入の、たまには言いましょうかね、収入っていうのは手取りではありません、税込みですどうしてか、手取りだったら国の方が神より偉いんですよ。どうぞ国に支えてもらってください。国は裏切りますよ。私の予備校の先生が言いました。東大の人でね、でね、もう一生懸命やってね、でね、もらったんです、紙を。ね、で同胞も死んでいったけど、これ、この紙をお金に変えて、そしてこの後生きていこうと思ったら、ある瞬間言われたんで、この紙がただの紙切れになったんですよね。同胞は命をかけて死んでいったのに、何なんだって、それから言われたら、その先生はクリスチャンじゃないけどね、お前たちね、しっかり目を開いて見とかなきゃダメだって言われたんですね。その人が浦上キリストのことをね、テストには絶対出ないけど、このことは覚えておけって、人の心は自由を奪えないんだって、これは日本ではあんまり言われないけど世界史的に見てすごいことなんだって、これはストップすべきことだって言ったんですよね。よく覚えてます、ね、だからね、そうだったんですね。で、皆さんね、神様に支えてほしい方はね、神様を大事にするんですよ。10分の1を下げてもらいなさい、私が試すことは見れよって書いてあるから、10分の1をしている人は神に言えるんです。神様ありがとうございます、あなたは支えてくださる神です、10分の1してます、喜んでしてますから、神様ってあなたは支えてくださいますよねって約束されましたから、今これがこれ人でこうなってるんですって言ったら支えられちゃうんですよ。どうしたって、神は約束破れないから、神は約束を破れないからね。でもね、こう本当に主に向かっていって、そして約束を握っているのとき答えてくださるんですね。でこのヨシャバテ王はね、悲壮感を持ってたときは違うんだからね。よく見たら彼はこの時になぜ賛美隊を前に立てて賛美できたのかって、焼けっぱちだったっていうイメージですよね。悲壮感を持っているのってね、間違いです。必ず神が勝たせてくださるっていう信仰があったんですよ。ペンテコステと一緒、なんかだんだん霊に目が開かれてきた、喜びを持って彼らは祈ってたから、ペンテコストの時に聖霊が来て大胆に言ったけど、この時も悲壮感を持ったんじゃなくて、いや神様にね、こう賛美をしながら祈った時に、必ず神様あなたは勝利くださるからってこう祈った時に言葉が来て応答したら、あっという間に勝利を取ったんですね。どんな最悪の状況であったとしても、 主の前に出て神を褒めたたえてください。そして神様の約束を握りしめてください。そして求めてください。必ず語られます。必ず神はあなたに勝利を、癒しを、奇跡を、あと救いをもたらします。これから特にあの人は無理と思っている人いるでしょ。無理です。でも神には救えます。あの人との関係はこじれた気味で、これが解決できたら逆立ちで地球をしまわれると思ってるでしょ。その通りです。だけど神には救えます。神様にはそのこじれ切った関係を回復できます。神様にはですよ。あなたにも私も無理です。でも神にはできないです。その神に本当に目を向けて、そのイエス様の十字架に復活に目を向けて、この方に目を向けて、神様を褒めたたえて、主が今まで光ったことを覚えながら約束を握りしめて祈るときに語ってこられるんですよ。示してこられるんですよ。それに私たちが応答すると神が働くんですよね。まあ、ここから向こうは来週になりますけど、この時ですか、賛美歌を立てて歌ったんですよね。気違いですよね。神の方法だったんです。伏兵が出てきてね、全滅ですよ、全滅。シャバトの軍は一本の弾も一本の弾も使ったようにいつも言うけど、これよくよく考えたらすごいことなんですよ。すごいですよね。だってエリコもそうでしょ。ヨシアが6日回って静かに、で7日目7回回る、で6日朝回るのは私分かるんですよ。7日目は7回回ってね、時の声を上げおーっと上げるわけでしょ。考えたらもう7回回ってたらエリコの町は大きいから、もう火が出てきてて、昼になってなくたとしても少なくとも太陽は出てるでしょ。でそこに歓声なんかあげたら、俺たちここにいるぞって言って、上からバーンと打ったらおしまいじゃないですか。城壁なんだから。こんな愚かな戦い方はないですよね。でも言われた通りしたんです。そしたらね、城壁崩れたんですよ。あっという間ですよ。つまり神が輝かれたんです。これから私たちは神に戦っていただきます。救われます。神が働くから。癒されます。神が働かれるから。奇跡が起こります。神が働くから。鍵は最悪の中で、困難の中で、主の前に出て、主に向かって賛美を下げ、主を褒めたたえましょう。主があなたに成し下さったことを思い出して感謝して、そして約束を握りましょう。そして求めるんです。神様、こういう状況ですから何とかしてくださいって。その頃には悲壮感じゃなくなってる。きっと助かるぞって信仰が湧き上がります。そこにね、応答していくということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。天のお父様、御言葉ありがとうございます。どうぞ私たちが神の言葉に上を乾きますように、そして御言葉の時に目を覚まして、ランランとして聞けることができるようになりますように、豊かに導いてくださることをお願いいたします。イエス様、私たちが神を褒めたたえ、神様のこと約束の中に生きることができるように、力強く導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、まずくやってみましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今あなたの心の叫びと願いをしに行ってください。病気の癒しの方はそこ、体の傷んでいる部分に手を置いて、心に痛みを持った方はこの胸に手を置いて、霊的な問題を感じる方はお腹に手を置いて、自分はいいんだけど家族や友人の方でという方はその方を思い浮かべましょう。その方がどこにいても主はその方に手を伸ばすことができます。経済の問題、健康、人間関係、お仕事、学業、どんなことでも結構です。進路のこと、あなたの心の叫びを主に祈りましょう。主はそれに応えてくださいます。ここにキリストが満ちておられます。この方に願いましょう。今から祈りますので心を合わせてください。その時主は必ず応えてくださいます。天のお父様、イエス・キリストの名によって恵みの台に出てまいりました。ここに満ちておられるキリストは一人一人に触れて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、勝利を与えてください。離れている家族や友人にそこにあなたの手を伸ばして、今癒してくださり、解放してください。主イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。あなたが一回やらせてくださった振動を力強く動かしてください。振動が癒されたことをイエス様と宣言する。イエス・キリストの名によって足の指が痛んでいる方に触れてください。かかとが調子が悪くて歩くと痛い方、かかとに触れてください。今イエス様とかかとを癒されよ。リウマチ、イエス様と命ずる、癒されなさい。糖尿病、イエス様と命ずる、癒されよ。諦めてますね、不治の病と思って。そうです、不治の病ですけど、主にはおできになります。期待して祈りなさい。目の奥が痛んでいる方に主を触れてください。 首の痛みとしびれをイエス様って命ずる。消えてなくなれ。躁鬱、うつ病よ、イエス様って命ずる。その人の力出ていけ。ハラバラバラバラサンテラスバラバラ。ハラバラバラバラサンテラスバラサンテラスバラ。ハラバラバラバラバラサンテラスバラバラバラバラバラ。ハラバラバラバラバラバラ。なんかかなり疲れてるんですね。で、肉体的な疲れの方もいるんですけど、霊的な何かを受けた方います。イエス様、今その方は肉体的に嬉しい。霊的に断ち切り解放してください。知らない間抜けてきたこの足聞かれた霊よ、その人の力出ていけ。今体をリフレッシュしてください。リフレッシュしてください。その教会から帰るときには体が軽くなっているように、なんか分からないけど元気になっているように、今完全に体をリフレッシュしてください。ハラブラブラブラさん、感謝します。ありがとうございます。ハラブラブラ。目に触れてください。眼圧を正常にしてください。今正常にしてください。白内障と緑内障よ、イエス様って命ずる。癒されよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。進化しましょう。ハレルヤ、はい、それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。